鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
こんばんは、大関です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。11月もね、最後の放送ということになりました。東京競馬も先週今年最後の開催を終えましたが、8年ぶりに来日したデッドオーリー騎手の騎乗に注目が集まりましたね。
土日で11レースに騎乗したんですが、3勝2着1回、さすがと思わせるような騎乗を見せてくれましたし、
はい、
やっぱりフランキーはかっこいいですね。
そうですね、本当にあの重心がぶれないというか、背中がまっすぐというかね、手だけが伸びるっていう感じが、あの最初にねジャパンカップ勝ったシングスピールの時と変わらないんだなっていうような感じをね、なんか改めて思いましたね。
もうすぐ50歳になるんですよね。
そうですね。そしてたくさんのファンの方にね、あのサインに応じて、まあ、人柄の良さも感じさせてくれましたね。
はい、はい、そのデッドオーリー騎手をはじめ、短期免許で来日中の世界の名手5人が参戦したジャパンカップなんですが、スワーブリチャードが勝ちました。手綱を取ったオイシンマーフィー騎手、 JRA の G1 嬉しい初制覇となっています。
はい、もう日本で乗ることが夢、日本の馬は強い、 ジャパンカップは素晴らしい G1 だ、いろんなこと言ってくださって、あの帰りに乗ったタクシーの店員さんがあそこまで言ってくれると本当に嬉しいって、あのおっしゃってましたね。新日課でもいらっしゃいますが、本当に G1 勝つことが夢で、一つの夢を叶えられたということですが、2着から7着までは日本のジョッキーが占めましたよね。
はい、
ですからもう本当に日本のジョッキーも実力見せてくれたなって感じますね。
はい、津村記者また2着かって
ね。えでもカレンブーケドールもねすごいですよね、三歳牝馬でね、初めてああいうねお兄さんたちとぶつかって偉かったなと思いますね。
はい、来年以降の活躍もぜひ期待したいところですね。次走スワーブリチャードは引き続きマーフィー騎手とのコンビで有馬記念に向かう予定です。その有馬記念ファン投票の第2回中間結果が昨日発表されました。はい、アーモンドアイが堂々の1位です。その後2位リスグラシュー、3位奇跡と続いています。
はい、有馬記念のファン投票は今度の日曜日12月1日まで、つまり明後日までとなっております。皆さんふるってご投票ください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。12月の重賞思い出のレースということで、今週は12月に行われる重賞レースの中から思い出のレース、特に私が印象に残っているレースをご紹介させていただきます。
はい、12月は中山阪神、そして中京と3つの競馬場でレースが行われます。日曜日に行われますチャンピオンズカップから阪神ジュベナイルフィリーズ、朝日杯フューチュリティステークス、有馬記念、ホープフルステークスと年末まで G1 が続きます。そして JG1 の中山大障害も12月には行われます。
ねえ、もうお忙しいっていう感じですよね。
あっという間にもう大晦日とかになってるんだろうなって気がしますけれどもね。
はい、そうですね、まあドキドキワクワクが続きますね。
はい、そんな中でよしこさんがまず特に思い出に残っているレース、どのレースでしょう。
はい、今週がね、あのチャンピオンズカップということなのでこの馬にしたんですけれども、あの第1回2000年のジャパンカップダートですね、つまりチャンピオンズカップの前身ということになります。ジャパンカップダートとしてチャンピオンズカップはまあスタートしてまして、通算で今年が20回目ということになって、その初代チャンピオンに輝いたのがウィングアローなんですね。でウィングアローはあのこの年にフェブラリーステークスも勝っていましたので、同じ年に、春と秋のあのダートの G1 を勝つということになったわけですけど、まあ初代チャンピオンに輝きましたけれども、お父さんがアサティス、母が山陽アローで、その母の父がミスター CB ということで、やっぱミスター CB ファンにとってはたまらないこの勝利だったんですよね。なかなかミスター CB が以降出せなくって、父親として G1 ホースの父にはなれなかったんだけれども、孫が G1 ホースになってくれて、しかも ミスター CB とは無縁のねダートでそれが放ってそれもすごく不思議な感じもするんですけれども、あでも G1 ホースがこの血統から出たということで、私もそうですしミスター CB ファンはみんな歓喜だったと思うんですね。ですからそのレースをちょっと振り返ってほしいと思います。なんと驚異的なレコードが出たレースですけれども、どうぞお聞きください。
3、4コーナー中間を通過、残り600を今通過しました。先頭はレギュラーメンバー1馬身半のリード、ロードスターリングが2番手、3馬身ほど開いて追い上げてくるのはウィングアロー、そして内からはユーカーです。直線を向いている、レギュラーメンバーリードがほとんどなくなって400を通過、外からウィングアロー、ウィングアロー、そしてロードスターリング粘っている、追い込み勢からは外からプリエミネンスも突っ込んできたが、さあ先頭はウィングアローだ、ウィングアローが先頭で200を通過、2馬身のリード、2番手には懸命にロードスターリングだが、サウスオードシティが伸びてくる、先頭はウィングアロー、春秋のダート G1 連覇が目前だ、先頭はウィングアローゴールイン。2番手サンフォードシティ、3番手にアメリカのロードスターリングです。
メンバーも揃っておりましたが、2分7秒2という驚異的なレコードで勝ちました。本当に直線入り口であっさり先頭に立つと、あとはもう独壇場でもう本当ウィングアロー矢のようにね来たわけで、豪快に突き抜けまして、いや嬉しかったですね。春秋統一ダート王に輝いて、そしてジャパンカップダート初代ということで歴史に名を刻みましたウィングアローですが、残念ながら一昨年ね中京競馬場でお披露目会した時には司会させていただいて、本当まだ元気だったんですよね。でも先日ですね、死亡ということになりましたので、追悼の意味も込めてこの間にしました。
はい、岡部幸男騎手が乗っていて、未来克実調教師の管理馬だったんですよね、
は
い、
そうですね。で未来さんはジョッキー時代にも乗っていて、8戦して6勝3着1回っていう素晴らしいコンビだったんですが、工藤調教師の引退とともに開業されて、うん、そして未来さんにとっては初めての G1 制覇ということになりました。そんなドラマもありましたね。
はい、ちなみに2着が村山明騎手が乗っていたサンフォードシティ、はい、3着がアメリカからの遠征馬ロードスターリングで、一番人気のファストフレンドが5着という結果になっていました。
はい、そして12月に行われる重賞レース、リスナーの皆様からも思い出のレースいただいています。
はい、いっぱいありますのでご紹介しましょう。
ありがとうございます。お願いします。
馬なりくん .com さん、1996年の第41回有馬記念、桜ローレルが勝った時ですと、うん、秋の天皇賞では悔しい3着、ジャパンカップを回避してこのレースにかける陣営の思いをひしひしと感じ取っていた私、桜ローレルもそんな気持ちを組んで、行くよのりちゃんと言わんばかりのあの圧勝劇、横山典弘騎手、酒井勝太郎調教師、そして桜ローレル、ファンの入院を避けたことは言うまでもありませんといただいてます。浜野旗坊さん、1993年の有馬記念ですと、自分がこの時応援していたのがダービー2着の時以来追っかけをしていたライスシャワーと、朝日杯山菜ステークス2着から追っかけをしていたビワハヤヒデの両菊花賞馬、はい、直線馬券も取ったと思った瞬間、外からかわしていったのが東海帝王。いろいろ感動的なレースは他にもたくさんありますが、あの東海帝王の1年ぶりの勝利、このレースがまさに私のベストオブベストです。打足なんですが、有馬記念開講の司会のために馬場に降りてきた当時スーパー競馬のサブアシスタント青山美恵子さんに、美恵子さんとコールしたら、はいと振り向いて返事してもらった、あの笑顔も忘れませんっていただいているんですけれど、
はい、浜野旗坊さんありがとうございます。美恵子ちゃんは、まあ、私妹のような存在ですけれども伝えますね。で今でもね本当によく会って飲んでます。で彼女はあのまま美しいです。そして今やもうね社会人20もう3か4ね、社会人の息子さんのお母さんです。
ありがとうございます、はい、ちょっと懐かしいお便り、万年係長さんから、はい、子供の頃競馬場でなんと3回も迷子になって警備室のお姉さんにお世話になった万年係長です。
はい、
すごいな。大逃げの馬が大好きで、ヤマピット、アラジン、馬名のインパクトでメジロジャガーともう一頭竜月がお気に入りでした。昭和43年の有馬記念にその竜月が出走して人気薄ながらも勝って喜んだことを覚えています。去年亡くなった父がその年の大晦日に一言言いました。ああ、レコード大賞が有馬記念より早かったら竜月も取れたのになぁと。昭和43年のレコード大賞を受賞したのは真由泉淳さんの夕月、懐かしい思い出です。
そうですね、夕月小学生もみんな知ってましたからね。
そうなんですか、ね、
そうです、はい、歌えますよ。
はい、 それから炎の男さん、はい、12月の思い出のレースといえば2000年の第17回ラジオ短波杯山菜ステークス G3 です、はい、アグネスタキオン、ジャングルポケット、黒船、アグネスタキオンの決め手に驚き、ジャングルポケットと黒船の敗戦に驚きました。3頭のその後の競走馬としての活躍、そして守護馬になってからも活躍、そして河内博さん、角田光一さん、松永美京さんの後の調教師としての活躍を思うと伝説のレースの一つだったんじゃないかなと思います。いただいてます。
はい、
レコードでしたけれども ね、
そうでしたね。本当にね、後々まで活躍したり歴史残る馬たちですものね、聞きたいですね。
そうですね。ではこの2000年のラジオ短波杯山菜ステークス阪神芝 2000m 戦、途中からですが実況録音です。
第4コーナーのカーブに入っている。今度は黒船先頭か、黒船先頭か、マイネルエスケープ、間には東亜コマンダー、1番外アグネスタキオン、ジャングルポケット、これが今3番手、外からアグネスタキオン、アグネスタキオンが先頭だ。あと2番手黒船ですが、ジャングルポケット追い込んで、さあ黒船をかわす勢い、ジャングルポケットが2番手に上がるか、黒船と接戦、強い強いアグネスタキオン先頭、ジャングルポケット2番手、アグネスタキオン快勝ゴール、2分0秒8、アグネスタキオン、アグネスタキオン楽勝でした。
懐かしいですね、
あの強さ、アグネスタキオンが、まあ、あの無事だったらということもいろいろ考えちゃいますけれども ね、はい、
本当そうですね。
それからまだまだあります。うまいもんさんから、1999年の第51回朝日杯山菜ステークス、地方笠松のレジェンドハンターが注目されていたんですが、安藤克美騎手が乗ってましたけれどもね、レースを勝ったのは福永雄一騎手が乗っていたエイシンプレストン、怪我から復帰後 G1 勝利、あっと言わせる差し切り劇でびっくりしました、生まれにとった記憶がありますと、はい、エイシンプレストンといえばその後香港のレースで大活躍でした ね、
そうです
ね、と懐かしいですね。一撃さんから、12月の思い出のレース、平成元年の有馬記念、オグリキャップとスーパークリークの2頭が単枠指定されていたんですが、勝ったのは G1 を2つ勝っていたのに単枠指定にならなかった稲荷湾、先行していたスーパークリークをゴール前見事差し切ったことに加えて、ラジオ短波の実況が白川さんや中根さんなどのベテランアナウンサーではなく若い広瀬真一アナウンサーだったのが大変新鮮に思いましたと。
あ、
30代前半ぐらいでしたかね、当時が。
やっぱり若い方にもね、こういう大きな舞台をっていうことですね、
はい、決定的に結果的に広瀬さんの有馬記念の実況がこの時だけになってしまったんですが、うん、また有馬記念実況してほしいなと思えるレースでしたと。
本当ですね、
ありがとうございます、はい、皆さん、
はい、皆様本当にどうもありがとうございました。
では吉子さん、もう一つ思い出のレースを紹介していただけますか。
はい、あのこれは覚えてる方もたくさんいらっしゃると思うのですが、ディープインパクトのラストランとなった2006年の有馬記念にしたいと思います。こちらもね、7月30日にもう突然天へと旅立ってしまいました。ですけれど2006年のその有馬記念はラストランで武豊騎手も一番思い通りのレースができたというレースでしたので、お聞きいただきましょう。
東証ナイト動いた、 600m を通過、あとは外を回って上がっていったコスモバルク、そしてまだ楽な手応えで4番のディープインパクト、楽な手応えで外を回っていく、4コーナーへ向かっていく、さあゴーサインが出た、ゴーサインが出た、外を回ってスーッとディープインパクトが仕掛けた、第4コーナーをカーブ直線コースに向いた第4メジャー、そして名将サムソン、外から早くもディープインパクト先頭だ、ディープインパクト先頭 200m を通過した、第4メジャー2番手か、あとは懸命にデルタブルース、ポップロックも突っ込んでくる、これだ、これがディープインパクトだ、これがディープインパクトだ、圧勝で今ゴールイン、2番手ポップロック、最後も最後もディープインパクトならではの走りを見せてくれました。
大変なね、大歓声でしたね、
はい、
はい、もう12万人でしたかね、もうそれだけの方のね、もう歓声、それから5万人の方が
引退式
ね、残ってらしたんですけれども、生涯最高のレースをさせてやりたいと思って実際にできたこの有馬記念がディープインパクトとのベストレースですと豊さんもおっしゃってて、なんかディープインパクトも道中自分 の、 あの合図を待ってるかのような気がしたんですって、心と心が本当に通じたっていうふうに思えたラストランだったということですね。本当残念ですが、あのディープインパクトは日本の競馬を買い、日本の競馬の宝であり、そういうことも含めましてね、 他界してしまった今年、もう一度この有馬記念を皆様に聞いていただきました。そして2006年はこんな曲が流行ってたんですけれども、ちょうどね、あのスマップでありがとうという曲がありましたので、
はい、
この曲をウィングアロー、ディープインパクト、そして、引退した馬も天にかけていっちゃった馬も、今頑張ってくれている馬たちにも、すべての馬にお届けしたいですね。ありがとう。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前に先週予想したジャパンカップ、よしこさん見事馬連的中でございました。
もうボックスにしてよかったですね。ありがとうございます。
マーフィーさんありがとう。
ね、ブーケちゃんありがとう。
ありがとう。はい、今週は土曜日に中山でステイヤーズステークス、阪神でチャレンジカップ、そして日曜日には中京競馬場で G1 チャンピオンズカップが行われます。まずは日曜日に中京で行われるダート1800メートルの G1 チャンピオンズカップの展望です、
はい、
ジャパンカップダートから数えて区切りの20回目をついに迎えました、
はい、
今年は出走メンバー16頭、春のフェブラリーステークスを勝ったインティ、5戦負けなしの3歳馬クリソベリル、帝王賞を勝って JBC クラシック2着のオメガパフューム、 JBC クラシックを勝った中和ウィザード、そして古豪ゴールドドリームなどなど多彩なメンバーが集まりました、
はい、
過去10年見てみます一番人気が4勝2着1回3着1回で、まあ、3着以内率 70% ですから、まずまず堅実ではあるんですが、
はい、
さあよしこさんどう狙いましょうか。
はい、あのいいメンバー揃いましたよね、
はい
はい、ですから迷うんですけれど、5番のクリスベリル、まず、5戦5勝ですよね。しかもあの2着との差がね、もうみんな圧勝なんですもので、55キロだし2キロの差がありますのでね、小馬たちとは、いやーどんなレース見せてくれるかっていうの、本当に新生大怪物登場ということになるのかもしれませんからね、その辺の楽しみと、それから16番のベンジェンスですね、カジノドライブに初めてこの都ステークスを勝ったことによって重賞をお父さんにプレゼントして、はい、やっぱカジノドライブってなんかね、ニューヨークまで応援に行った馬なので、やはりねこうもう活躍出してほしいんですね。ですからこの勢いに乗って G1 でもっていうところまで期待したいと思います。まあそして人気どころなのですが、4頭に絞ってみました。まず4番インティ、5番クリソベリル、はい、6番のオメガパフューム、そして16番のベンジェンス、この4頭のマレンボックスでまたボックスで行ってみたいと思いますが、はい、大関さんは
4番のインティですね、
はい、
前回はもう全く結果が出なかったんですが、気分よく逃げられれば強いということは、フェブラリーステークス逃げ切って、
うん、
これ実況して肌で感じましたし、
はい、
休み明け2戦目、武豊騎手でこういいラップ刻んで逃げてそのままというような、ね、ところがないかなというところで、頑張れ馬券にします。
はい、淡泊ですね、
はいはい、ちなみに29日金曜日正午の段階で中京は天候晴れ、芝ダートとも涼、日曜日中京は晴れのち曇り、最高気温15度の予報が出ています。雨はですから心配しなくて良さそうですね。
はい、よかったです。
では続いて土曜に中山競馬場で行われますマラソンレース G2 ステイヤーズステークスの展望もしていきましょう、
はい、
今年は13頭立てになりました。去年の勝ち馬リッチマン、そして障害界の絶対王者まだまだ平地に挑戦お重長さんなどなどといったメンバー構成になりました、
はい、
金曜日正午の段階で中山は天候晴れ、芝が涼でダートがやや重、30日土曜日中山は曇り時々晴れ、降水確率 0%、 最高気温10度前後という予報が出ています。さあよしこさん、ここはどう狙いましょうか。
はい、はい、ここはもうお重長さんね、前走も頑張ってというね応援したんですけれども、本当に求められるものが違うところでね、よく頑張ってると思うので、もう最後で応援したいと思っております。だから 3600m 長ければいいんじゃないでしょうか、やっぱり。
はい、
はい、どうでしょう。はい、大関さんはいかがですか。
和田翔一郎調教師に今週見保でお話伺うことができたんですけれども、感覚は詰まってるけど非常にいい状態で来ることができるし、
はい、
デムーロ騎士もこの馬の能力の高さ、 切れ勝負になっちゃうと厳しいんだろうけど、その心配能力の高さを生かすようなレースしてほしいなとおっしゃってたんですけれども、あの人気薄の馬でちょっと狙ってみたいのが3番の三四郎。
おお、はい、この馬は安定してるんですね。
まあ2勝クラスでずっと2着なんですけれども、はい、こういう馬って得てしてこう強い馬と当たっても相手なりにという、面があるので、大変勝浦騎手とも手が合うみたいですし、3着ぐらいないかなと。
なんか2着が続いてるんですけど、みんな首差ですもんね。
そうなんですよ、
あと一歩っていうところ
なんで、いつ勝ってもおかしくないんだけどと、ね、距離が伸びてなんか新しい面が出ないかなというところで、はい、副賞でちょっと狙ってみたいなと思います、
はい、
では皆さんからいただいた予想もどんどんご紹介しましょう。
はい、お願いします。
ワールドエースさん、チャンピオンズカップは中和ウィザード、13戦すべて馬券圏内、安心して軸馬に。チャレンジカップはブラックスミネル、ステイヤーズステークスはネイチャーレッド。中堅さん、チャンピオンズカップは安定しているゴールドドリームから3連複。うまいもんさん、ステイヤーズステークスはお重長さん、チャレンジカップは連勝中ロードマイウェイ、チャンピオンズカップも負けていないクリソベリルからと、はい、それからヤジさん、ステイヤーズステークスリッチマン、チャンピオンズカップはオメガパフュームスベプトオーバーボード3区2頭応援したいと思いますと。特にオメガパフュームにデッドリッシュが乗るというのがとっても楽しみですと、
はい、
一撃さんはチャンピオンズカップ、中和ウィザードとクリソベリル、この2頭軸でいきますというお便りいただいてます。
はい、さあどうなるでしょう ね。やっぱり今週もね、名手の腕比べっていうところもねありますからね。
毎週ワールドオールスタージョッキーズを見てるような感覚になりますけれどもね
はい、大いに中京競馬場も盛り上がることでしょう。たくさんの皆様メールありがとうございました。ありがとうございます。来週は G1 阪神ジュベナイルフィリーズ、そして今年も JRA で馬券が発売される香港国際競争の展望もお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は開幕週を迎える中山、阪神、中京の3つの競馬場での開催となります。
日曜日の中京競馬場はいいこと満載の特別な1日、スペシャルなホリデー、スペホリーです。
JRA の CM ホットホリデーズに出演している柳楽優弥さんがチャンピオンズカップの表彰式のプレゼンターを務め、最終レース終了後のスペシャルトークショーにも登場されます。
ペガサススタンドサイレンスズカ広場側入場入り口には丸ごと芝で装飾されたホリデーズワゴンが登場します。ここでしか手に入らないホリデーズ T シャツ、ホリ T を1枚2000円で限定250枚販売します。
そして JRA の CM にご出演中のホリデーズメンバー6人がデザインしたとってもおしゃれな T シャツとなっております。他にもここでしか買えないホリデーズ弁当、ホリ弁、2人前から3人前あるんだそうですが、限定150個2500円で発売されます。今回は馬カレーおにぎりのワクワク弁当だそうです。
美味しそうですね。
なんか食べたくなってきます ね。
前日土曜日の中京競馬場には女優の釈由美子さん来場です。お昼休みのトークショーに出演し、さらに当日のメインレース犬山特別の表彰式でプレゼンターも務められます。この犬山特別、マスターフェンサーアメリカから帰国後登場ということでね、楽しみですね。
どんなレースしてくれるか楽しみですけれども ね。そして土曜日の阪神競馬場では午後5時頃から正門付近でイルミネーションの点灯式が行われます。ゲストは女優の相武咲さんです。また日曜日に阪神競馬場で最終レースの後に行われる阪神競馬場70周年記念トークショーには今週結婚を発表したばかりの女優橋本まなみさんが登場です。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして日曜日、中山第8レースにレセディラローナが登場いたしますので、どうぞ皆様温かい目で見守っていただきたいと思います。それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。